はい、それではですね、出エジプト記の3章を開いてください。ですか。そして、第二礼拝では3章の、3章から 5章までを学びますけれども、今晩は3章の13節から15節までを、学びます。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたって私の呼び名である。今日はですね、私たちと神様との関係において本質的な部分を学んでいきます。それは神様の名前を知るということです。で、これは言い換えると神様のアイデンティティというか、神様の姿を知ることそのものなんですね。私たちは自分自身のことを知るために多くの時間を費やします。神のこと、キリストのことを話しているにもかかわらず、なぜか話題は自分自身がどうだああだという話になっていくわけなんです。それは一見真面目そうで、もっともらしく霊的にさえ見えることがあります。ところがですね、私たちが私たちをその見続けていく中で、キリスト教の本質を見失うんですよ。それが何かと言ったら、私たちではなく神、キリストなんだということなんですね。イエス様はですね、こう言われたんですよ。このペテロが、私はあなたに最後までついていきますと言った時に、あなたはこの鶏が三度鳴くまでに、鶏が鳴くまでに三度知らないという、そしてですね、神を信じまた私を信じなさい。すぐに神を信じ私を信じなさい。そしてイエス様が父なる神に祈られました。永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。わかりますか。私たちを知ることが目標ではなく目的でもないし、または中心部分でもないんですよね。神様を知ることが中心部分であって、それが知ってこそようやく自分自身がどういう存在かということも分かってくるわけなんです。で、私たちは人のことを知るときにいかがでしょうか。名前を知ることって大事ですよね。意外に名前を知らずにですね、付き合い続けるということも、特にアジア人である私たちはやってしまいがちなんですけれども、例えば誰々ちゃんのお母さんとかですね、ずっと言い続けて本人のお母さんの名前を知らないっていう場合が結構ありますよね。またはどこかの病院のお医者さんとかですね、その、職業であるとか関係であるとかで私たちは呼んでしまいますけれども、やはり私たちは固有の、その人の固有の名前を使うことによって初めて人格的、個人的に付き合っていくことができるようになるわけで、同じように神様の名前を知るっていうことがとっても大事なんですよ。神という名称はあくまでも名称なんです。名前ではないんです。神、これは 名前じゃないんですよ。これは自分の命を明け渡しても良い存在、自分のその情熱をもう完全に傾けることができる存在、対象、これが神なんです。よろしいですか。拝む対象、より頼む対象、情熱を全て向けていく対象であれば何でも神なんですね。ですからどの神について話しているのかが大事になってくるんですよ。誰により頼んでいるのかが大事になってくるわけなんですよね。で本文に入るんですけれども、時はすでにモーセがエジプトを出てから40年経ちました。前回の学びではミディアン人の地に行った40歳の時の話から話で終わりましたよね。でしばらく経って神様が彼らの苦しみ、イスラエル人の苦しみをこの知って、そして契約を思い起こされたというところで終わりましたが、今モーセは羊飼いなんですね。40年間羊飼いを行っていますから、もう自尊心はズタズタなんですよ。東大を出て官僚になってですね、その上の位に昇進している人がですよ、どっかの八百屋さんをやっている、それを長いことやっている、そういう感じですね。でいきなり官邸に行きなさいと、首相に話しなさいと言ってるようなもんですよ。神様がパロのところに行って私の民を出て行かせなさいと。それでモーセは一体私は誰なのですかと、こう言ったわけなんですね。モーセは自分のことが中心だったんです。その時にね、私がどうしようもないじゃないか、私は何もできないじゃないですか、私がでも神様は私がっておっしゃったんです。つまり私、神が中心なんだよ。そしてモーセがですね尋ねたんです。分かりました、あなたが一緒にいてくださるのは分かったんですけれども、どの名前で来ているんですかと聞かれたらどうすればいいんでしょうかと言っているわけなんです。これとても最もな質問なんですよ。神と言ってるけどどの神なんだい、これ神の名前は何ですかって聞くのはですね、どの神なんですか、神神って言ってるけど、ということなんです。神という言葉を使っているだけで生ける誠の神を信じているかどうかを知ることはできないんですよ。あまりにも多くの人が神という言葉を使っているので、果たして誠の神がその背後におられるかどうかということはまた別問題になるんです。で、これを私が最近鮮明に分かったのはですね、神道の関係の人と話した時なんです。その時に神道では死んだらみんな神様になりますからお祭りをするんです、こういうわけです。その時に出てきた、その人から出てきた神様という言葉を聞いた時にですね、私はちょっと怖くなったというか、それは彼女が、その人が言ってることが怖いって言ってるんじゃなくて、自分自身に対してですね、これは明確に神の名前を知っていなければ、神を本当の神なのかどうかということを知っていなかったら、神道の神で変わらなくなっちゃうじゃないか思ったんです。事実神という言葉は、日本語は神道が元祖なんですよね。 宣教師が来た時に、その聖書のその言葉を訳す時にですね、日本語に訳す時に神道にあったその神様の言葉を使ったんですよね。ですから私たちはどの神なのか、これをまず分けて話していかなければいけない、明確にしなければいけないんだということが一点あります。もう一点は、知識だけで神のことを知っても、それで神を知ったことにはならないんだよということなんですね。私たちが神という言葉を使ったからといって自分が神を知っているということは限らないんです。その神に自分が献身しているか、従順になっているか、自分を明け渡しているか、さっきの定義ありましたよね。それに従って本当に自分が聖書の神様を信じているかどうかというのが試されるわけなんですよ。イエス様が、この自分を信じたと言っているユダヤ人たちに、私の言葉にとどまっていれば本当に弟子になれるよ、真理はあなたを自由にするよというふうに言われたんですね。で、彼らはですね、いや、そんな奴隷になったことありませんとこういうわけですよ。自分は問題ないですよってこう言ってるわけなんですよ。でもイエス様は続けて話してって、でいろいろ今度は議論になってってですね、で彼らは、私たちには一人の父、神がいますとこう言ったんですね。ユダヤ人の方が。イエス様が言いました。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。かなり激しい言葉ですよね。で、この時に彼らはイエス様を殺そうという殺意を持っていたんですよ。そこで父なる神を私は知っていますと言ったところで、その神というのはもう空虚な言葉なわけなんですよね。イエス様はその人が本当に従っている、より頼んでいる存在がどちらなのか、殺意はどこから来ているのか、当然悪魔なんですね。悪魔は初めから人殺しですよ。それであなた方の父である悪魔、こう言ったわけなんです。それで名前を聞かれたらどうなのかという質問というのはとっても大事なんですね。これから見ていきますよ。私たちはどういう神様を信じているのか。神はこう答えられました。私はあるというものである。すっごい名前ですね。私はあるです。これよろしいですか。ここからですね、私たちは今なんて言ったらいいですかね、大海原に入っていくみたいな感じになっていきますですか。神の本質を知っていきます。神様の名前がなんで私はあるなのかを知っていきます。まずもし具体的な神の名前がここで定義づけられたとしたらですね、それに限定されてしまうわけなんですよ。学問の神様だって言ったら、学問の領域でしか作用しない神様なんですよね。そのように神が限定できないんだということがとても大事になってきます。私たちが信じている神は私はあるというか、これをぜひ覚えていてください。私たちは目に見えるもの、理解できるものですね、そういうものにより頼みたいと、こうなんていうかな、触ろうとするんですよね。でも私はあるというふうに神が言われたように、私たちがそのようには神様に、まことの神様に対しては掴むことができないんですよね。もどかしいんですよ。 でもここが大事であって、もし私たちに把握できる形で神がおられるならば、私たちの理解というボックス、箱の中に神が収まってしまうならば、恐ろしいのはその神はもはや本物の神ではないだけではなく、自分よりも低能な神なんですよ。自分が把握できる神様、自分よりも知能が低いんですよ。目で見えるものに私たちはより頼みたいと思います。でも目に見えた時点で、その瞬間で、その神と呼ばれるものは死んでるんです。それは目があっても見ることができず、口があっても話すことができず、耳があっても聞くことができない方になってしまう、もう存在になってしまうんですね。私たちが目に見えないというもどかしさを感じていても、その方は私たちを見てくださっている、祈りを聞いてくださっている、そして、あとは話してくださる方なんですね。そしてこの私はあるというふうに言われているのは、永遠に生きている神様を表しています。英語で言うともっと分かりやすいですね。 was, is、 あとは is to come と、この3つがあるわけですね。過去、現在、未来とあるわけなんですよね。人間にとってはそのように時間によって変わっていくんですよ。けれども神は英語で言うと I am、 過去であっても I am、 未来であっても I am。 私は過去、現在、未来という枠組みから取っ払っても、その上に超越したところに私はいるよという意味になります。ですから黙示録でですね、ケルビムがですね、この神を礼拝して叫んでいたんですけど、昔いまし、常にいまし、後に来られる方ですから、私が私はあるという言葉を聞いた時にですね、永遠を持ってください、永遠を持ってください。この時に私たちは本質的に神に出会うことができます。そして次に、私はあるというのは私だけで存在できるということを表しています。自分で存在できる、たとえこの天と地が全部滅んでも神様は1ミリたりとも微動だにしません。影響を受けません。黙示録の20章で、天と地が全てなくなった後で白い大きな御座がありましたが、神様は全然動いておられないんです。でパウロがギリシャの人たちに説教したんですけれども、アテネで説教したんですが、町中には偶像だらけですね、まあ、日本でいうと、まあ、あの地蔵がですね、その街角にあるみたいなもんですよ。でギリシャ神話ありますよね。あれも文字通りこの偶像がたくさんあったんですよね。でそこで彼がこう言いました。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物をお与えになった方です。いかがですか。不自由があるかのように、私がいなければ存在しえない神なんて本物の神ではないんですよ。でも私たちはとかく自分の心の中でどういうふうに考えますか。私が一生懸命祈らなければもう神様は働きません。私が一生懸命献金しなければ神様は貧乏になってしまいますと口に言わなくてもですね、ちゃんと頭ではですね、それは間違ってるって分かってますから、口には言わないんですよ。でも実際上そのように思ってしまっていることがないでしょうか。神はびくともしません。神様は大金持ちなんです。
神様は私たちの祈りを必要としていません。でも矛盾するんですが必要としています。何のために？私たちが神様の技に関わるためにです。神様が私たちの祈りによって、はい分かりました、ちゃちゃちゃ、はい分かりました、ちゃちゃちゃと言ってですね、小遣いのようにですね動く存在ではなく、私たちが神様の意思に自分の生活を変えてってもらう、この委ねていくという話になってくるわけなんですよね。ですから私たちが神様という時にですね、いかがでしょうか。私は思いました。クリスチャンになる前にですね、毎週行くんですか教会に、しょっちゅう集まりますね、献金もするんですか。わかりますか、私たちが信じていた神様はですね、年に1回ですねちょっと手叩いてですね、いくらかあげればよかった神様なんですよ。でもちょっとね来ておけばいいやじゃないんですよね。聖書が言っている神様は、あなたを生ける供え物としてあなたの体を捧げなさい、体を捧げなさいと言ってるんですよ。大きく違いますよね。このように神様は私たちが何かをしたからといって影響を受ける方ではなく、たとえ私たちがいなくなっても存在する方であります。そしてここのヘブル語の訳はですね、英語で言うと The Becoming One と訳すこともできます。なる方と訳すこともできるんです。私たちの必要があれば、その必要になってくださる方という意味を持っているんですね。出エジプト記において創世記との違いというのは、神があまりにも近くに来てくださり、イスラエルの民の個々の小さな生活に至るまで神が関わっておられるというのを見ていくためです、ね、創世記では全能の神、その約束を与えられた方であったんですけれども、これから神様は、私はヤーウェである、これがなる方、私たちの信じている神様は何かに特定される方ではないんですが、その神を神として受け入れている時に、私たちの必要になってくださるんですよ。何にでもなってくださいます。アブラハムがイサクを捧げなさいと神から命じられた時にですね、彼が捧げるほくろうとするその直前に、その刀を天の使いが止めてですね、そして代わりにお羊を備えてくださったわけなんです。そこでアブラハムはヤーウェイルウェイと言いました。主が備えになった、主が備えになってくださったんだ。人じゃないんですよ、他のなんか団体でもないんですよ。主が備えになってくださった。そして次に、モーセがイスラエル人をアラノに導いて、そこでアマレク人がイスラエル人を襲ってきたんですね。でモーセが手を挙げるとですね、イスラエルは優勢になってついに勝つことができました。その時にモーセが祭壇のところで、その場所でですね、ヤーウェニシーって言ったんです。これは主は我が旗って言ったんです。つまり戦ってくださる方、勝利してくださる方、戦いの時に主が戦いとなってくださいます。そして今度はギデオンという人が詩式に出てくるんですけれども、彼はイスラエルを苦境から救出する指導者として選ばれたわけなんです。でも彼は怖がっていました。でその時に神が現れてくださって、そして彼はそこをヤーウェシャロム、シャロム分かりますね、平和だ、神が平和になってくださったんだ。自分の心、今の不安な心を平和で満たしてくださる、 そして今度はずっと後の時代ですけれども、エレミアの時代になりますね。そのエルサレムがバビロンによって滅ぼされる直前なんですが、そこにユダヤ人がですね、もう本当に不法の中に自分、もう陥っていた。正義がなかったけれども、神様がエレミアに現れてくださって、主は私たちの正義と、ヤーウェチドケヌ、わかりますか、主が全部必要になってくださって、そして次に最後に主は救い、ヤホシュア、それがヨシュア、イエスなんですよ。ギリシャ語でイエスです。でもヘブル語ではヤホシュア、それが主は救い、イエスという名前なんです。では今度はですね、新約聖書でイエス様が使われた、好んで使われた言葉を思い出してください。私はある、 I am、 ギリシャ語ですとエゴエイミー。イエス様こう言いました、私は世の光である、私は命のパンである、私は羊の門である、私は良い羊飼いである、私が命であり蘇りである、であると言っていますけれども、今お話ししましたように英語でするともっと明快なんですね。私はあるというのと私はであるというのは同じなんです。 I am なんですよ。そしてイエス様がユダヤ人に、あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのですかというふうに問い詰められたんですよね。その時にイエス様が、まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが存在するようになる前から私はあるのですって言ったんです。今この新改訳ではですね、そういうふうに書いてないんですよ。でも私はそういうふうに言い返したんです。これ直訳はそうなんです。英語だったら Before Abraham was I am、 これ文法的に間違ってるんですよね。 Before Abraham was だったら I was なんですよ、あるいは I had been なんですよ。文法的に間違ってるんですけれども、イエスもあえてその言葉を使いになった理由っていうのは、私は永遠に存在しているあのヤーウェであるということを表しておられたんですね。このように私たちはですね、全ての必要になってくださる私はあるという方を崇めているんだということで、私たちは常にですね、他のところに拠り所を求めていこうとしちゃうんですよ。例えばトマスがですね、あなたがこれからどこに行くのかが分かりませんと言ったんですね。その道を教えてくださいとこう言ったんです。私たちもよく聞きますよね、これはどういうふうに行けばいいんですか。トマスもそういうふうに聞いたんです。そしたら、私が道である、真理である、命であるです。でマリアもですね、このラザロが死んでしまったことで、ね、終わりの日にラザロをよみがえらせてくださることを信じていますって言ったら、私が命でありよみがえりですとこう言ったんです。何か他のものにですね、私たちはより頼んで何か探していくんですよ。けれども、私はあるという方により頼んでいればですね、それを明け渡していれば、つまり礼拝を捧げていれば、常にいますし、今いますし、後に来られる方とケルビムがもう絶え間なく叫んでいた、その私はあるという方により頼んでいればですね、そのまま神はその必要になっていてくださっているわけなんです。そして最後にですね、箴言の18章の10節を見たいんですけれども、箴言の18章の10節には、主の名は堅固な櫓、正しいものはその中に走っていって安全である。素晴らしい約束ですね。これまで私たちが見てきた名前、神の名前をずっと見てきました。それが堅固な櫓なんですよ。私たちが生活をしていく中で、その安全をどこに置いているでしょうか。この前は面白い話を聞きましたが、
韓国の教会、日本にある韓国の教会の人がですね、放射能を恐れて韓国に逃げて帰っていったんです。そうしたらですね、交通事故に遭ったという話ですね。で、私はその話を聞いたときに、場所じゃないです、主が守られるんですって言ったんです。私たちが安全を求めているときに、心の拠り所を求めているときに、神の名に酒どころを求めていけば、そしたら健康な櫓なんだ。皆さんに神様は全ての全てになりたいと願っておられるんです。全ての領域において、ちょうど金太郎飴のようにですね、どこを切っても神様にな、神様がいてほしい、存在する、私はある、この方がおられるように神様は願っておられるんです。そしてもう一つですね、ここで書いてあるのは、正しいものはその中に走っていて安全であるって言うんですよ。これ読み間違えないでくださいよ。ですか、正しい行いをして、そしたらその人は主の名の中に入っていく、そういうふうに読むんじゃないんですよ。そうではなくて、その主の中に走っていく人が正しい人なんですよ。定義なんですよ、これは。いや、私はまだ正しくないからな、走っていっても安全じゃないんじゃないかな。そうじゃなくて、問題があるときに主を礼拝する、ただ主に自分を明け渡していく、この人が正しいという定義なんですね。ヘブルの10章の38節にこう書いてあります。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。もし全てを神に、誠の神に明け渡すのを恐れていると、それ命取りになるんだって言うんですね。恐れて退くと滅んでしまうんですけれども、信じてより頼む人は命を保つよという約束があって、それがここで書いてある、正しいものはその中に入っていって安全だということになるわけなんです。ぜひ、私はある、これをですね、思い巡らしてください。そしてイエス様が言われているその優しい言葉ですね、私は良い羊飼いだよ。何か足りない時、導きが必要な時、食べ物が必要、とにかく私は良い羊飼いなんだよ。そして自分が悪の中に入りそうになって誘惑を受けている時、私が世の光だよ。そして毎日の生活が虚しく感じるとき、私が命だよ、よみがえりだよ。で、先ほど見てたように、あ、もう一つありましたね。旧約聖書ではですね、主は癒すものである、ヤーウェラファってなるんですね。癒しが必要だ、病気になった、癒しが必要だ、主が癒しなんだ。いかがですか。主は全ての全てなんですよ。なんかちょうどいい時に、なんかそれ使って、ある時はもう言い使わない、そういう私の都合に合わせる方ではなく、全ての方なんだということです。じゃあお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにしてご自分を、私はあると示してくださり、イエス様ご自身が私はあると言われましたが、そのあなたの名前を褒めたたえます。主よ、あなたを褒めたたえます。あなたを愛します。このようにしてあなたが私たちに近づいてきてくださったことをありがとうございます。私たちがあなたに満たされ満たされ満たされて、そしてあなたが私たちの願いをはるかに超えて私の願いを叶えてくださることであること、主よ、そのことを私たちが本当に体験していきたいと願っています。何かに求めるのではなく、 何かあなたを使っていくのではなく、むしろ私たちがあなたの中に引き込まれ、あなたの一部になっていくことを願います。どうぞ私たちをあなたの御臨在のもとへお導きください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。